2022年7月3日、本日は聖霊降臨節第5主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美歌390番を賛美します。賛美歌390番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を 今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第146編、賛美歌の後ろの購読詩編の159ページにございます。皆様は二文字下がっているところと太字のゴシック体のところを朗読してください。詩識者と交互に唱えて祈ります。購読詩編、詩編第146編。ハレルヤ、私の魂よ、
主を賛美せよ。命
のある限り私は主を賛美し、
流れる限り私の神に褒める歌を歌おう。
勲功により頼んではならない、霊が人間を去れば、
人間は自分の属する土に入り、その日に彼らの思いを滅びる。
いかに幸いなことか、
ヤコブの神を助けてもらい、
主なるその神を待ち望む人、天地を作り、
海とその中にある全て、
とこしえにまことを守られる主は、
虐げられている人のために
飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、
主は見えない人の目を開き、
主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、
主は
皆仕事やもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。主は常しえに王、主よ、あなたの神
は
上に王。ハレルヤ。お祈りをいたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神、あなたは私たちを選び、あなたの恵みをいろいろな仕方でさまざまな形で教えてくださり、厳しい暑さの中もこうして守られて、今朝ここに一つになってあなたを褒めたたえる礼拝に導いてくださいました。感謝をいたします。会堂に来て礼拝堂に入り、挨拶を交わせる喜びを感じ、お互いの安否を問いながら、一人一人が主の恵みに捉えられているからこそ今日お会いできたと信じ、皆をたたえます。その恵みに預かりながら、また今この恵みの深さを思うときに、私たちの罪がいかばかりであったか思い起こさないにはわけにはまいりません。どれだけ感謝を持って生き始めることができた日々であったか、あなたに対する信頼よりもこの先どうなってしまうのかという不安が心を捉えていたのではないか。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったと御言葉を聞きました。私たちは聖霊に導かれ続けなければ臆病にとらわれてしまいます。あなたの前に不安の多く罪深いものであることを認めます。あなたからいただくほかはない聖霊を待ち望み、聖霊の賜物を与えられて、力と愛と思慮分別によって 自分を正しく生かすことができますように、自分が整えられて隣人を愛することができますようにと祈ります。そのためにどうぞ御言葉を聞かせてください。私たちはキリストの平和が実現しますようにと手を挙げて祈り続けております。どうぞ今ウクライナで起こっている戦争をあなたが介入して停戦へと導いてくださるように、もうこれ以上人々の血が涙が流されることがありませんようにと祈ります。指導的立場につく方々に本当に対話の道が開かれますようにと祈ります。人道的支援に当たっている方々のお守りくださり、また助けが行き渡りますようにと祈ります。またウクライナだけではなく世界各地にも、たとえ武器は取らなくても差別、格差、偏見、そしてそのによる痛み、悲しみがあります。すべての命があなたが作られたところからところへと回復しますように、シャロームの実現を祈り求めます。まず教会からそのことをあなたがさせてくださるように合わせて祈ります。私たちが互いに愛し合い、祈り合い、仕えることができますように、その日々をもう一度更新したいと月末に教会アシュラムを予定しております。どうぞ参加される方を起こし、助言者の島隆三先生を尊くお持ちください。教会の礼拝、祈祷会、初集会、奉仕があなたをの栄光を表すものとなりますように、お導きをお願いします。また世界に、この国に建てられているキリストの教会を、キリスト者をどうか強めてください。弱くされている兄弟姉妹のお一人お一人の上にも、あなたの慰め、励まし、平和がありますように、家族の介護のために、看護のために、労苦している兄弟姉妹にあなたの助けと癒しがありますようにと祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第2章37節から47節、新約聖書216ページにございます。新約聖書216ページ、使徒言行録第2章37節から47節までお読みします。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか と言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこのほかにもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。愛の共同体教会と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。書原稿録第2章、今日は37節ですが、人々はこれを聞いて大いに心を打たれと、そこから読みました。でこれを聞いてのこれっていうのは何かというと、その前に語られてきたペトロの説教です。1ページ前に行きまして、14節からペトロの説教がありました。その要約というか、もうこれこそ言いたいということが、最後の直前の36節、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシア、これはキリストのヘブライ語ですけども、またメシア、キリスト、それは救い主ということ、救い主となさったのですと、ペトロが力強く説教し、そこに神の働きがあって、聞いていた人々も心を打たれて、そしてペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと聞いたわけですね。でここで印象的な、この言葉もとても印象的ですが、まず兄弟たちと応答したということですね。でペトロたちが聖霊に導かれて、聖霊を受けて他国の言葉で語り出して、そのことに驚き戸惑い、一体なんだと思っていた人たちでしたが、ペトロが聖霊に導かれて、この旧約の約束された救い、それはイエスによって実現したんだと。イエスは生きておられる。イエスは十字架につけて死んだけれども、神はその方を、イエスを復活させられた。イエスは生きておられる。天に上げられ聖霊を注いでくださったんだ。その一つ一つを聞いて、兄弟たちと応答したわけですね。つまりペトロたち、使徒たち、それはもうこの世的に言えばガリラヤの田舎の漁師たちですよね。無学な者たちじゃないかと、そのようにこの世的な価値観からは言われても仕方がない、取るに足らないもの。しかしその言葉を、その説教を聞いて心を打たれた人たちは、もう あの人たちと自分たちはこの神の民の一員なんだ、そのことを悟らされて、まず兄弟たちと応答して呼びかけたわけですよね。で、私たちもこのことによって自分が何者であるか、目の前にいる人が何者であるかということを知らされるわけですね。そして私たちはどうしたらよいのですかと道を求めたわけです。このこともとても重要な質問ですね。教会、そして教会において礼拝において神の言葉が語られ聞かれる、その時に私たちは今までの自分の歩みではもうどうしようもないんだということに気がつかされるわけですよね。どうしたらよいのですかという問いが湧き上がってくる。神の霊が働かれると、神の言葉が語られると、そのような自分たちがもう先行きがこのままではやっていけないんだということを気づかされる。で、教会っていうのはこの世に置かれているのですが、そういう思いを人々に湧き起こさせる存在だということですね。イエスが神が生きておられる、イエスがキリストであるというこの救いを語るときに、他の人々にそれが本当なら私たちはどうしたらいいんですかと、そういう問いを出させる。ペトロはすぐに答えました。38節ですね。悔い改めなさい、神に立ち返りなさい、この神の救いを受け入れなさい。で、悔い改めるということが目に見えてはっきりと分かるのは次のことですね。イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。これは約束だということです。ペテロや人たちの手の中で、彼らの力で実現することではなくて、イエス・キリストの名によって、つまりイエス・キリストが働いてくださる、そしてイエスをキリストだと信じる信仰によって、またそのことをイエスがキリストであるという神の出来事、技を受け入れて洗礼を受ける。その時に罪の許しをお恵みとしていただく、聖霊を賜物として受けるのだと。あなたがたがなすべきことはこれだと。立ち返りなさい、神に立ち返りなさい、悔い改めなさい、罪を許していただきなさい、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい。39節、この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、子供たちにも、まあ息子娘だけではなく、さらにその子孫にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのですと、ペトロは力強く語りました。私たちは幼子の時代を過ぎて今大人ですから、時にこの使徒言行録を書いた著者ルカとその教会ということに思いを馳せてもいいと思います。私はこの言葉を読んで、この福音書を書いたルカがすごく喜んでこれを書いただろうなと想像します。ルカは異邦人ですから、外国人ですから、ユダヤ人ではない人ですから、もっともっと後にキリストの福音を聞いたわけです。人たちによって聞いたんでしょうけれども、でこの自分にも主の招きがあった、そしてこの自分が救われたからには、誰にでもこの約束は差し出されているんだ、与えられているんだ。そしてルカの福音書使徒言行録は、テオフィロという人により神の救いを知らせたいということで書きましたよと、冒頭に、聖書の冒頭にありますね。ですからルカもこのテオフィロ様にぜひこの約束、恵みを、神の救いを確かにしてもらいたいと喜びを持って書いた、語ったと 私は想像するんですね。自分の救いのことも少し話させていただきたいと思います。私は1981年中3の夏、15歳のになる夏に、ここにありますように十字架につけてつけられたイエスがキリストだと、36節にあるペテロの言葉の通り、十字架につけられたイエスがキリストだと信じさせていただいたんです。それはの伊豆の大島で教会が共同で若い人たちのために持った集会に私も参加して、それは全然救われたいっていう気持ちはではなくて、まあ潜在的にはもしかしたらあったかもしれませんけども、海なし県の埼玉で育って、私の家はいろいろあって、そんなに子どもたちを遠くに遊びに行くこともなかなかままならない家だったので、会場が伊豆大島っていうだけでそれに飛びついたという。でも西川口教会はそのもう子どもたちによくしてくれた教会ですから、補助も出して若い人を参加してくださいって呼びかけて、もう大島行きたいっていうことで、まあ、親も許してくれて、そしてその政界、中高生政界に行ったんですね。まあ、今と、まあ、時代が違ってと言ってはいけないんですが、でも若い私ぐらいのお友達も教会学校中学科にも来ていまして、まあ、その頃には先に救われる同じ世代のお友達もいました。まあ、ですからやっぱり潜在的にはどうしてイエス様をキリストと信じることができるんだろうなっていうような思いも持っていました。また振り返ってみると、その中3の夏にその会に聖会に行って救われたんですが、その前の年に母の母が病の果てに自宅で看取った亡くなったところに立ち会ったことも自分の中に大きな影響を与えたと思うんです。まあ、祖母の死を通して厳粛に人は死ぬということをいうことも体験して、その前の冬に体験していまして、まあいろんな思いを抱えながら夏を過ごしていた。まあ、第一義的には伊豆大島という場所に本当飛びついたんですが、でも神様から、まあ、その時を振り返ることをさせていただいた時に、いろんな自分の中の問いや根源的には救いを求めていた魂だったかなというふうに思います。しかし救われたいとかいうことはなかったわけですね。で、今日の箇所でもこのエルサレムの聖霊降臨の出来事に、まあ、たまたま居合わせたというか、まあ、ご巡祭だからその神殿その町にいて、このペテロの説教を聞かされた人たちも、まさか自分がイエスをキリストだと信じるとか救われたいとか、このキリストの救いで救われたいとかって思いはみじんもなかったわけですよね。今まで聞いていないんですから。聞いてた私も西川口教会の教会学校に10年以上通って、もうイエス様は救い主なんです、キリストですと礼拝のたびにそのメッセージは聞いていたわけですけど、それがなかなか心に届かなかった。で、そういうふうに神様が救いを求めない人にも、少し潜在的には救いを求めている人にも、思いがけない仕方で救いっていうのを予定することはできなくて、思いがけない仕方でこの説教者を通して、イエスこそキリストなんだと、イエスこそ神から使わされたこの世の救い主なんだという、その説教を、神の言葉を聞いて心を打たれるという出来事が起こるんですよね。で、語る方だってよし子に心を打たせようなんてことはないわけですよね。そんなことはないわけで、語る方もただ神様がこの神の言葉を語らせてくださり、用いてくださるようにと祈るしかないわけですよね。そういう中で 神の言葉が語られ、その恵みが外から自分が予定することなく外から自分の中に自分の心に届けられ、心が打たれ、このままではダメだ、このまま自分がそのままでいてはいけないと、この救いに預からなくてはいけないという思いにが与えられて、まさに与えられて、まあ、私が夏の聖会では招きという最後にこうそれぞれの決心を促すひとときがあるんですね。そしてイエス様を信じて洗礼を受けるという決心を与えられた人いますかと言ったら手が上がってしまったんですね。はい、それは本当に大島にただ遊びに行くって浮かれてた自分思いを超えた神の出来事でありました。その中に、その背後には教会の方たちの祈りや、そのスタッフの方たちの祈り、そして神の時があったかと思います。その夜の説教でイエスが救い主だと私ははっきり分かったんです。これも私の体験として大事にしています。皆さんが同じ体験をするとは限らないので、決してこれが絶対とは申しません。私はイエスがキリストであるとその夜分かりました。そして西川口教会に戻ってクリスマスの洗礼準備ということが始まり、1981年のクリスマスに洗礼を受けることができました。後にあの説教塾に導かれて、その時の夜説教した先生と再会したんです。それでそのお礼を言うことができて、あの先生もとてもまた献身者になっていたことを喜んでくださいました。この約束、それは悔い改めてキリストの名によって洗礼を受けて罪を許していただく、賜物として聖霊を受ける。ペテロがこのように力強く語っているのは自分の力ではなくて、私も聖霊を受けた、もうどうとんでもない罪を犯したその罪も許していただいた、このお恵みはあなたにも差し出されているんですよと、あなたも私のように聖霊を受けて生きられるんですよと語っているわけです。そして40節では、邪悪なこの時代から救われなさいと進めておりました。邪悪な時代というのは口語訳聖書、また新改訳2017では曲がった時代から救われなさいという訳があって、こちらの方が言語に近いと思います。この時代は曲がっている、性根が曲がっているんです。だからイエスを十字架につけて殺すんです。イエスを見捨てるんです。イエスに逆らうんです。私たちをそこから本来あるべき、本来作られた、神に作られた人間としての命、神との関係に回復するために主イエスキリストはおいでくださり、人々が十字架にかけたんだけれども、そのことも私たちの罪の贖いとなって、私たちの罪の許しを十字架によって実現してくださり、罪と死に打ち勝って復活してくださり、この時代から神に逆らう、曲がってしまっているこの時代からあなた方一人一人救われなさいとペテロの口を通して語ってくださっているわけです。その時に神の霊が働きまして、3000人ほどが仲間に加わった。ペテロの言葉を受け入れた人々が洗礼を受けて、キリストの名によって洗礼を受けて、イエスがキリストだと信じて悔い改めて、3000人ほどが仲間に加わった。奇跡が起きました。私たちの教会で、自分が洗礼を授けるご奉仕、牧師になって、5人が1回の礼拝で最高というか、5人洗礼者が与えられたっていう恵みの時がありましたから、3000人なんても気が遠くなると ことですけども、まあ、ある解説を見たらベテスダの池とかあったからそこで一斉にしたんじゃないかって具体的に想像が書いてあって、ああそうなのかもしれないなと、エルサレムの中のその池でしたのかもしれないと、これを決して誇張したんだなんていうこと自体が不信仰だっていう解説もありましたね。これほどまでに神の力強い働きがあった。そして42節に、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。その具体的なことが次の43節以下にありますが、この使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること、ここに教会の姿、キリストの教会の姿が見えている。これはいつの時代にあっても、どの地域にあっても、文化にあっても、日本でもそのエルサレムの教会でも、日本でもヨーロッパでもアフリカでもアジアでも、いつの時代でも昔も今もキリストの教会はここに生きる、ここに生きてきて、これからもキリストがおいでになるまでここに生きる、その教会のなすべき技がペテロの説教によって洗礼を受ける人が与えられてすぐに始まったということでした。その具体的な現れ、43節には、すべての人に恐れが生じた、人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。使徒言行録には病の癒しの記事もたくさん出ておりますが、不思議な技と印というのは一つにはそれがあると思いますし、また多くの人を驚かせたのは、その次の信者たちは、仲間に加わった人たちが一つになって、そしてお互いに財産を持ち寄って、必要に応じて分け合って助け合って生きているという、その互いに愛し合う姿が他の人たちに恐れを生じさせ、また47節では好意を寄せられることになったのでした。教会はそのようにして、みなしごややもめを助けて生きていました。そしてお互い毎日ひたすら心を一つにして神殿に行っていました。これはまだ初期の教会ですけれども、神殿でも礼拝し、家ごとに集まってパンを裂き、このパンを裂くということが今の私たちの聖餐式のルーツではありますが、食事も、愛さんという食事も含まれていると考えられています。喜びと真心を持って一緒に食事をしたと、さりげなく書いてありますけど、私たちも一緒に食事をするというのは本当に敵同士ではできないんですよね。当たり前のことなんですけど、一緒にご飯を食べるというのは憎み合ってる人にはできないことなんですよね。ユダヤ人も厳格な人々は他の外国人と食事をするなんてことはありえない。また聖書の民でなくても、どの時代でもどの地域でも一緒に食事をするというのは仲間になる、仲間であるという印なんですよね。ですからこうして教会の人たちが喜びと真心を持って一緒に食事をする、家ごとに集まってそのように過ごすこと自体が他の人たちに恐れと、そして好意を寄せられる、そのような思いを起こさせたわけでした。で、私たちも教会もまた、まあ、今コロナで制約がありますけれども、このように心を一つにして一緒に集まり礼拝をし、そして聖餐を行い、神を褒めたたいて生きる、互いに助け合い支え合って生きる、その共同体の中に入れていただく、そのことが他の人たちに証しとなる、さらに救われる人々を日々仲間に加えて一つにしてくださる、 神の霊の働きが起こってくるわけですね。いつの時代でもどこにあってもキリストの教会はこのように生きてきたわけです。で、今まだコロナの制約が続いておりますけれども、私たちがこの時代の試練の中で今使徒言行録を読んで、使徒言行録の御言葉に聞いているというのは、教会の原点に立ち返りたいという自分自身の牧師としての願いがありました。聖霊が先立ってどんどん導いて行かれるその教会、もう こちらの方が驚いて、一体何が起こってるんだと驚きながら、あ、ここに神が生きておられるんだと認めざるを得ない、その初代の教会の神の出来事を見つめながら、私たちの教会の歩みを確かにされたいという願いがありました。今日の箇所でも私自身がこの42節また43節以下の教会の姿、これをおろそかにして伝道はないだろう、宣教はないだろうと思うわけです。人の教え、それは礼拝で説教される事柄ですね。福音、神の国の福音、キリストの教え、そして相互の交わり、この愛の愛し合う、互いに愛し合うことですね。そしてパンを裂く、聖霊点に預かること、そして祈ることですね。祈りを教えてくださいと先週は主の祈りの説教を始めました。これに徹底していく、徹するということをもう一度新しくする必要があるのではないかと今示されています。最後にヨハネの手紙1の5章の御言葉を読んで祈ります。ヨハネの手紙1第5章の1節から5節、新約聖書の446ページにございます。ヨハネの手紙1第5章1節から5節まで読みします。446ページにございます。お開きになれる方はどうぞお聞きください。ヨハネの手紙1第5章1節から、イエスがメシアであると信じる者は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。祈ります。主イエスキリストの父なる神、私たちが、人間が十字架につけて殺したイエスを神はメシアとされた、キリストとされた、このキリストの救いを悔い改めて信じ受け入れなさいと、そのことによって教会が生まれ、今私たちのところにもその福音が届き、この愛の共同体である教会に招き入れられたことを感謝いたします。神の子供たち、兄弟姉妹とされた私たちは、神を愛し互いに愛し合って生きてまいります。聖霊がいつも注がれて、その信仰に 歩むことを得させてくださり、それによってこの世に証しをし、この恵みを分かち合うことができますように、お一人お一人を祝福してください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌486番を賛美いたします。486番、私たちの感謝と献金、献身の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。ご奉仕
天の父なる神様、今日こうして礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。イエス様は十字架にかかり死んでお墓に葬られ、3日目によみがえってくださいました。そして今天にいて私たちのために取りなしていてくださること、ありがとうございます。イエス様を信じる私たちは今罪許され、神の子とされ、永遠の命をいただいていることをありがとうございます。どうぞ救われた者として周りの方々に使え、愛の行いを行っていくことができますように、どうぞ教会として一つとなって愛の共同体としてのこれからの進んでいく道をしっかりと歩んでいくことができますように、私たち一人一人の信仰を神様がさらに引き上げてくださいますことをお願いいたします。ただいま捧げました献金をどうぞ清めて神様の御用のためにお使いくださいますことをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが あなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。